来ました。ですね、今日はですね、師匠シリーズ、いつだっけな、ちょい前にですね、師匠シリーズ新しいのあんだけど読んだみたいなやつ言われて、あ、読んでねえなというところでですね、なら読もうかなというところで思い出したんで、今日やろうかなと。で、あとはずっと最近やってますけど、会×段って書いてあるサイトの、なんだ、自作、小説、そこのサイトのね、方のその自作のその会談の朗読というのの続きを、やっていきたいなというふうに思います。というわけでですね、やる前にですね、ジータレス読みを行きたいと思います。917、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で、918、ちっちゃーんドムバムはって書いたんですけど、まあ冷静に書いてるよね、逆に、逆にそうやってうまく書くには冷静に打たないと無理だから、まあ、とりあえずこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、1911、おっちゃんチョリスと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずチョリス。で、1920、ツイッター便利、村人全員で聞くねと。村人で聞いてる。その昔のなんか、街頭テレビ的な感じで、ラジオ置いてあって、始まるぞーっつって、村人で。まあ、ありがたい話で。まあ、今日寒いんでね、気をつけてください。はい。で、1921、なんで途中カタカナなんだろう、待ってたよと、まあ、ありがとうございます、まあ、おっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます。で、1922、おっちゃんちょっちゅね、こんばんはと。何がちょっちゅねかよくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと。とりあえず、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい。で、1923、失笑シリーズ待ってましたと。ね、誤爆です、はい。ねえ、失笑じゃねえんですけど、とりあえず失笑シリーズですね、はい、ありがとうございます。待ってましたということでですね、早速、行きたいと思いますけれどもですね、題名がですね、 星を見る少女という題名のやつですね。早速行きたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。師匠シリーズ、今のところ最新作になるんですかね、星を見る少女というお話でございます。はい、じゃあ行きましょう。大学1回生の春だった。その頃僕は以前から興味があった幽霊などのオカルト話に関して独特のそして強烈な個性を撒き散らしていたサークルの先輩に心酔しつつあった。いや、心酔というと少し違うかもしれない。怖いもの見たさのようなものだったのか。師匠と呼んで付きまとっていたその彼にある日こんなことを言われた。星を見る少女を見てこい。星を見る少女。一瞬キョトンとしたが、すぐにそんな名前の怪談を思い出す。怪談というよりも都市伝説の類かもしれない。どこに行けばいいんですか？と聞いてみたが答えてくれない。何かのテストのような気がした。ヒントはもらえないということか。わかりました。そう言って町に出たものの、地方から大学に入学したばかりで土地勘もない。大きな町だ。全くの都市空間で歩き回り、偶然見つかるほど甘いものではないだろう。ということはこの辺りでは有名な話なのかもしれない。僕は所属していたサークルへ 足を向けた。部室でだべっていた数人の先輩に星を見る少女について聞いてみる。橋のところのマンションだろう。あっさりと分かった。ある一室の窓にベランダ越しに星を見る少女の姿が見られるのだという。何号室なんですか？あ、さあそこまでは。サークルでの情報収集を終え、次に大学の研究室へ向かった。ゼミの時間ではなかったが、やはり先輩を含む数人が書籍に囲まれた狭い室内でだべっている。聞いたことがある。地元出身の女性の先輩がそう言った。リバーサイドマンションって名前じゃなかったかな。何号室とか。さあ、空き部屋って話だったとは思うけど、今でもそうなのかな。あまり芳しくはなかったが、この程度の情報でも十分だろう。研究室を出ると僕はすぐさま九段のマンションへ向かった。小一時間自転車を走らせると、市内を流れる大きな川沿いに4階建てのマンションの姿が見えてきた。ベランダ側が川に面していて、ちょうど橋の上から全体が見渡せる。向かって左手側の堤防の向こうだ。その日は春らしい暖かさはどこかに消えて、冬に戻ったような肌寒さを感じる日だった。風が強く、橋の上から見下ろすと川面がさざ波立っている。橋の中ほどで自転車を止めてマンションを眺めると、各部屋のベランダに布団や洗濯物が干してあるのが見えた。思わず空を見上げたが、薄い雲に覆われていて日差しは弱々しい。乾くには時間がかかりそうだと余計な心配をしてしまう。どの部屋がそうなのかね。吹きさらしの橋の上で肩を縮こませながら口に出してみる。広く知られている星を見る少女という怪談の中身はおおむねこうだ。バイト帰りの男子大学生が夜遅く自分の家へ向かう途中、あるアパートの2階の窓に若い女の子の姿を見た。彼女は身じろぎもせずにじっと窓の外の空を見ている。満天の星空だ。そのアパートを通り過ぎて家に帰り着いてからも、大学生はその女の子のことがやけに気になった。星空を見つめているという姿にロマンティックなときめきを感じたのだ。次のバイトの日、また夜遅く家へと帰っていると、あのアパートの前を通りがかった。 すると先日と同じようにあの女の子が窓辺から夜空を見ている。暗くてよくは分からなかったけれど、その横顔はとても素敵に見えた。名前も知らないその女の子に恋心を抱いた大学生は、次のバイトの日の帰り、また同じように窓辺から星を見つめている彼女の姿を見たとき、たまらなくなって自分の思いを伝えようとそのアパートの部屋を訪ねた。玄関のドアをノックしても返事はない。中は明かりもついていないようだ。それでも彼女は部屋にいるはずなのだから、ノックが聞こえていないのだろうかとそっとノブをひねる。開いた。部屋の中を覗き込んだ彼が見たものは、窓際で首をつっている女の子の姿だった。まるで窓の外の星を見ているような。グロテスクなオチだ。それが改変されたと思われるてるてる坊主の話も聞いたことがある。窓辺の首吊り死体がやがて腐り始め、首から下がずるりと崩れ落ち、頭部とそこからぶら下がる脊椎だけが縄に吊るされている。その凄まじい状況が遠目にはてるてる坊主のように見えるという話だ。こちらはあまりメジャーではないが、星を見る少女の方はテレビや雑誌でもそれに類した話をよく見るので、全国的に広がった話だと言えるだろう。しかしこのリバーサイドマンションにまつわる星を見る少女の方は、その名前は街中でそこそこ知られているものの、噂自体は具体性に欠けるようだ。今日聞いた話では、誰も住んでいないはずの部屋の窓から女の子が外を見ているというものと、その部屋で死んだ女の子が夜中に窓から星を見ているというものがあった。前者は全国版と同じようにその女の子の姿が気になった男が部屋を訪ねてみると首吊り死体があったというオチだった。後者は首吊りというオチがない代わりに、最初から死者であることが示されていることで怪談になっている。全く違う話のようだが、時系列になっているようにも思える。首を吊って死んだ女の子が今でも亡霊として現れるという筋だ。真相はともかく、窓から少女が空を見ているという部分は共通しているはずだ。僕は各部屋のベランダに干された布団が風になびいている、たなびいている様子を眺める。ほとんどの部屋がカーテンを閉めていて、その向こうは見えない。留守が多いのだろう。カーテンが開いている窓もいくつかあったが、ガラス戸は閉まっていて、そのいずれにも人の姿はなかった。まあ昼間から早々出るものではないだろう。出るという言葉を思い浮かべてから今更ながら気づいた。師匠は星を見る少女を見てこいと言ったのだから、現在も継続する怪談のはずだ。ということは、今日聞いた2つの噂のうち、全国版に近い首を吊っていたというオチの方はおかしい。それは誰かの体験談として語られるタイプの怪談であり、同じ体験をしてしまうかもしれないという怖がらせ方をするものではないのだ。それを聞いたあなたのところにもという巻き込み型の話にもならないはずだ。前提条件が特殊すぎる。やはり死んだはずの少女が窓に映っているという方が本命か。それを見てこいというのだ。そうとなれば昼間に来てもダメだろう。夜を待つしかない。何せ星を見る少女なのだから。僕は現地を確認したことでそれなりに満足して立ち去った。その夜である。僕は同じ橋の上に立っていた。まだ風が強く、街の明かりが波立つ黒い水面に乱反射していて風情がない感じだ。その川の堤防の向こうに4階建てのマンションの姿がある。各部屋の窓にはカーテン越しに明かりが灯っている。腕時計を確認すると夜の11時。この時点で明かりが消えている部屋は4つ。 目を凝らすと、そのうちの一部屋は洗濯物が出しっぱなしになっているのが見える。残りの3部屋は昼間に洗濯物を干していたかどうか思い出そうとしてみたが、記憶が曖昧だった。ただ空き部屋があるとしたら、その3つのどれかだ。じーっと見つめていても、それぞれの窓には何の気配も見当たらない。というよりも、明かりのない窓は暗すぎて中に人がいても見えそうもなかった。僕は明るい方から暗い方はあまりよく見えないという法則を思い出した。昼間は暗い家の中から明るい外の様子がよく見えて、外からは家の中がよく見えない。夜は逆に明るい家の中を外から見られてしまい、家の中からは外が見えない。橋の上も街路灯がポツリポツリとあるだけでさほど明るいわけでもなかったが、数十メートル離れたマンションの暗い窓の向こうを見て取るのは無理な話だった。今いる場所は橋の中ほどだったが、これ以上マンションの方に近づくと角度がつきすぎて横からの眺めになるために部屋の中は見えなくなってしまう。何か変だった。これでは星を見る少女を見ることができない、誰にも。念のために橋を渡りマンションの前に行ってみたが、川の堤防に近すぎてその堤防をぶちギリギリに立って見上げても角度がきついため窓がよく見えない。各階のベランダの足場を下から見上げる形になるからだ。もちろん対岸からでは遠すぎる。やはり窓の向こうに人影が見えるとすると、あの橋の上からだ。それが周囲を観察して出した僕の結論だった。あるいは川に船を出せばもっと近くで窓を見ることができるかもしれないが、それでは一般的な噂にはならないだろう。とうなって僕はもう一度堤防沿いからマンションを見上げる。風が吹きつける橋のあたりから気味の悪い音が響いてくる。ロープや欄干を抜ける多層的な風切り音が。いい雰囲気だ。ゾクゾクする。何か手がかりはないかと思ったが、うろうろしていても思いつきそうな気配はなかった。コンビニの袋を下げた住民がマンションの入り口のあたりからこっちを不審そうに伺い始めたので、気の弱い僕はもうそれだけで退散したくなってきた。仕方なしに一旦堤防沿いを歩き去ってから、せめてどこか空き部屋なのかだけでも確認できないかとぐるりと遠回りしてマンションに戻り、入り口近くの郵便受けの様子を確認した。銀色のボックスに付けられた部屋番号の下に名前のプレートがあるものもあったが、部屋番号のみのものも多かった。防犯対策か、あるいは訪問販売対策なのだろうか。チラシの類が大量に詰め込まれているようなボックスもない。空き部屋があっても管理人か誰かがこまめに回収しているのだろう。考え込んでいると背中に視線を感じた。すみません。主婦らしき女性が自分の部屋のボックスを開けようとしていた。僕は自分でも情けないくらい狼狽してしどろもどろに弁解じみたことを言いながらその場を逃げ去った。帰り道、師匠ならずぶとく情報収集をしていただろうなと思い、なんだか情けなくなった。次の日、僕は大学の講義の空いた時間を利用してまたリバーサイドマンションへ来ていた。どう考えてもおかしいのだ。夜の暗がりの中ではやはり橋の上から明かりの消えた室内は見えない。ということは明かりのついた部屋、つまり空き部屋ではなく誰かが住んでいる部屋での出来事なのだろうか。それにしても窓際に立って外を見ている人ならば室内の光は背後から来ているはずだ。直接顔が照らされていない人を夜中に橋の上のこの距離から見て、果たしてそれが少女であると視認できるものなのだろうか。おそらく誰かわからないけど人影が見えるという程度ではないか。考えれば考えるほどわからない。昨日から引き続いて風の強い日だった。川面に映るマンションの姿もぐちゃぐちゃに揺れている。今みたいに橋の上から川を見下ろしてため息をついていると誤解されそうだった。 おい、そんなことを自嘲気味に考えているとき、急に背中から声をかけられ飛び上がりそうになった。振り向くと茶髪にピアスの怖そうな人が立っている。何してんだこんなとこで。一瞬緊張して体が固まったが、相手の物腰が因縁をつけている感じではないことに気づく。ああ、先輩っすか。不意に思い出した。確か同じ研究室の3回生だ。ほとんど研究室には顔を出さない人なので、うろ覚えだった。サボりかと聞かれたので、いや、まあと笑ってごまかす。あの時は悪かったな。そう言って肩を叩かれた。笑っている。つられて笑っているうちにだんだん思い出してきた。学内の芝生で行われる伝統の新入生歓迎コンパで、僕に無理やりビールを飲ませ続け、人生初のリバースを体験させてくれたのがこの先輩だった。俺の家あれなんだ。先輩はそう言ってリバーサイドマンションを指さした。いや、一人で借りてるわけじゃねえよ。おやおや、実家があそこなんだよ。俺は元大学の近くに部屋を借りてんだけど、洗濯がめんどくさくてな、溜め込んだブスをお裾分けしにしょっちゅう帰ってんだ。あ、いいのと思ってしまった。僕も初めての一人暮らしで一番困っているのが洗濯だったからだ。親に任せていた高校時代には想像もしていなかったが、これが実にめんどくさい。先輩は思ったより気さくな感じだったが、やはり見た目の怖さにはすぐに馴染めない。会話が途切れたところで、じゃあこれでと立ち去ろうとしたが、今さらこの人が重要な証人であることに気づいた。え、じゃああの噂知ってますか。あのマンションの部屋の窓から女の子が。ああ、知ってるよ。空を見る少女とかなんとかいうやつな。当たりだ。本当は星を見る少女だが。僕は興奮して畳みかけた。先輩は見たことありますか。どこから見れるんですか。どの部屋ですか。空き部屋なんですか。おいおい、ちょっと待て、落ち着け。先輩は周囲の目が気になったようで、辺りを見回した後、こっちこっちとマンション側へ橋を渡り切ったところにあったベンチに僕を誘った。あれってただの噂だろ、本当なわけないじゃん。座って早々に先輩は言った。あ、やっぱり。妙に納得してしまった。それが普通の感覚なのだろう。誰もいないはずの空き部屋にそんな女が見えるって話だろ。俺の知ってる限り空き部屋なんてねえよ。あんまガキのところはわかんねえけど、高校っていうか多分中学以降はずっと住人メンバー変わってないはずだ。それに。先輩はマンションの方を振り向きながら顎をしゃくった。空き部屋ならよ、雨戸閉めるだろう普通。あっと声が出た。言われてみるとその通りだった。フローリングだか畳だか知らないが、空き部屋の日光の入るベランダの大きな窓に雨戸で目張りを しないはずがなかった。その部屋で死んだはずの子が夜中に窓から外を見てるとか、あ、違うわ。その部屋で死んだはずの子が夜中に窓を外から見てるとかって話はどうなんですか。そんな噂もあったな。どっちにしろデマだデマ。そもそもマンションで誰か死んだなんて話聞かねえよ。アホくさとつぶやいて先輩は、迷惑なんだよな住民としちゃと真面目な顔で語った。彼自身はもう住民ではないはずだったが。203号室だとか302号室だとか、いやいや402号室だとか、全部噂の中身が違うんだぜ。適当すぎだろ。俺んちの部屋のバージョンもあってさ、中学の頃からかわれたこともあんだぜ。本当に迷惑だとなぜか僕を睨みつけてきた。すみませんととっさに謝りながら、ふと湧いた疑問を口に出していた。かなり昔からある噂なんですか。なあ、ガキの頃からあった気がするな。あんま覚えてねえけど。昔からある噂。 全く根も葉もないものがそれだけ長く続くなんてことがあるのだろうか。考え込んでいると、いきなり先輩が立ち上がり、僕の肩をドシンと叩いた。肩を叩くのが好きな人だ。とにかくそんなくだらねえ噂信じてんじゃねえよ。迷信なんて信じるとろくなことにならないって言うだろ。後半は冗談のつもりだったらしく、笑いながら肩をバンバンと叩かれるので、僕はぎこちなく愛想笑いを浮かべるしかなかった。先輩と別れ、追い立てられるようにその場を後にした僕は、自転車にまたがりながら今日得た情報を頭の中で整理していた。昔から空き部屋はない、死んだ女の子もいない、噂の中身もバラバラ、住民自身も信じていない。ため息が出た。噂なんてこんなものか。現実に星を見る少女なんているわけはないのだ。それでも星を見る少女を見てこい。脳裏によみがえった師匠の言葉に僕はうなずくのだった。その3日後、めげない僕はまたリバーサイドマンションを望む橋の上に来ていた。何の目算もない。とりあえず来てみたのだ。我ながら涙ぐましい無駄な努力だ。あ、実は一昨日も来ていた。もちろん何の収穫もなく帰っている。橋の真ん中に欄干が少し外側へ膨らんだ場所があり、そこがマンションを見るベストポジションだった。僕はそばに自転車を止めると、その位置に両肘を乗せた。そしてふと気づいて、先輩がいないかあたりを見回す。この噂話にかなり迷惑をかぶっているであろうその先輩は、冗談めかして笑ってはいたが、興味本位で噂を追いかける野じ馬に内心ムカついているのは容易に想像できた。また僕が懲りもせずにこんなところにいるのを見られたら、どんな目に遭わされるか分かったものではない。実は昨日も来ていたのだ。そして何も見えずに帰っている。要するに毎日来ているのである。よしと先輩がいないのを確認して、マンションの方へ向き直り観察を開始する。整然と並んだベランダには、いつものように洗濯物がずらりと並んでいる。よくもまあそんなに毎日洗濯ができるものだ。僕などもうめんどくさくてめんどくさくて、1週間は平気で溜め込んでいる。実家へ持ち込める先輩が心底羨ましかった。それにしても今日はいい日差しだ。ここ数日の寒さが嘘のように春らしい暖かさが戻ってきたし、絶好の洗濯日和と言えるだろう。午後の陽光に目を細めながら、僕はいい気持ちでマンションの全景を眺めていた。カーテンが閉められている部屋が全体の6分の5。半端に開いているのが2部屋。全部開いているもの2部屋。どの部屋のベランダにも布団を叩いたり洗濯物を干したりするような主婦の姿はない。平日だし共働きも多いのかもしれない。主婦のスケジュールはよくわからないが、専業でも洗濯物を干したりなんかは午前中にするものと相場が決まっているのかもしれない。あくびが出た。欄干に顎を乗せる。眠くなってきた。今日は風がないな。だから暖かいのかもしれない。首を伸ばして川を見下ろすと、ないだ水面が静かに歌っている。静かにたゆたっている。昨日までの風でさざ波立っている時とは全く違う相貌だ。川面はまるで鏡のように周囲の景色が鮮明に映り込んでいる。時が止まったよう。鏡の中のマンションを見ると、ベランダに出された布団の色も見て取れる。目を凝らせば柄まで見えそうだ。洗濯物もカーテンも人間の顔まで見えた。妙に感心してしまった。いくら風がなくても海ではこうはいかないだろう。湖や流れの緩やかな川で、しかもよほど条件が整わなければこれほど綺麗に景色を映すことはないだろう。実にいいものを見たような気になり、 満足してしまったので今日はもう帰ろうかと顔を上げかけたその時だ。じくりと首筋に何かが這うような気持ちの悪い感覚が走った。顔だ。さっき確かに人間の顔が見えた。思わず顔を上げて橋の向こうのマンションを見る。1階2階3階4階、どの部屋もベランダは無人だ。そしてほとんどの部屋はカーテンが閉まっている。人の姿は見えない。胸に動悸を感じながら橋の下に目を向け、鏡の中のマンションを見つめる。いる。部屋の一つ、3階の右から3番目の窓、カーテンが半分開いている。その窓際から外を見ている顔、女の子だ。髪が長い。僕は狼狽して目をこすった。鏡のようだとは言っても所詮は流れている水だ。見間違いということはあるかもしれない。しかし何度目をこすっても水面に映るその部屋の窓には女の子の姿があるのだ。顔を上げて現実のその部屋に目を凝らしても、カーテンは半分開いているが窓の向こうには人影すら見えない。そのまま顔を下げると胸像の女の子はじっと外を見続けている。それも気のせいかこちらを見ているような気がする。ぞくりとして生唾を飲み込む。橋の下の川面に映った胸像の中からの視線が橋の上にいる僕の方へ伸びてくる。思わずその視線を避けてのけぞるように顔を背ける。自然とその視線を可視的で立体的なものとして捉え、その行方を追いかける。視線は僕のいた場所に通り過ぎ、そのまま突き抜けるように空へと向かっていった。わずかな雲の浮かぶ青空へ。その瞬間、僕の中に凄まじい感情とも快感ともつかない何か未分化の本流のようなものが走り抜けた。空を見る少女。先輩は確かにそう言った。噂の原型はそれなのだ。言い間違いでも聞き間違いでもなかった。道理で夜には見られないはずだ。そうなのだ。この空を見る少女こそが。放心した僕の方を風が撫でた。暖かい春の風が。はっと気づいて川を見下ろす。もう水面はたなびく風に波立ち始めていた。マンションも部屋の窓もその向こうに儚げに立つ少女の姿も何もかもが溶け合うようにうつろに揺らめいている。もう見えない。川の上流に目をやると波立った水がどこまでも伸びている。少なくとも上流のあの波立った水面がこの橋の下を通り過ぎるまでもう鏡のような姿には戻らないだろう。それまでにまた風が吹いてもダメだ。僕は力が抜けたように欄干へ身を持たせかけた。そして橋の下に目を向け、もう見えなくなったあの繊細な胸像を、あの顔をそこに見ようとする。星を見る少女に恋した大学生の気持ちが少し分かったような気がした。手の届かないものだからこそ美しいのだ。僕はもう一度、今度は心の中で思い描いた。気まぐれに現れた奇跡のような時間、確かにそこにあった幻を。その夜、師匠の部屋に乗り込んだ僕は事の次第を告げた。ニヤニヤしながらも師匠は口を挟まないまま聞き終わる。そして八尾ら押し入れに上半身を突っ込むとごそごそと中を探り、一冊のバインダーを出してきた。パラパラとめくっているのを見ると、いろいろな新聞記事などのスクラップのようだった。お前が見たのがまさに噂の正体だ。空を見る少女。川の中から空を見上げているその姿をたまたま見てしまった人がいたんだろうな。霊感と鏡のような水面。 その2つが偶然に重ならないと見られない実にレアなお化けだ。ページをめくりながら師匠は言う。お化けと表現されるとロマンティックな気持ちに浸ったままの僕は何か釈然としないものがあった。もともとはその正しい噂があったのかもしれない。しかし星を見る少女というもっと有名でかつ似た名前の都市伝説があったために混同されてしまったんだ。空を見る少女の方はめったに見るもいないんだから、噂の混同部分の比率では自然にマイノリティになってしまう。結局様々にバージョンの広がった星を見る少女の中に取り込まれちまったんだ。あった、これだと師匠は古びた新聞紙の切り抜きを取り出した。地元紙の地域欄だ。日付は17年前。何か裏を取ったのかこの人は。簡単が喉元まで出かかる。記事には女子高生水死という文字が大きく印字されている。場所はあの川で、まさにリバーサイドマンションの堤防のすぐ前のあたりだ。それほど水深もなさそうだったのに。記事を読む限り水死の原因は分かっていないそうだ。死亡した女子高生の住所も出ていたが、リバーサイドマンションではなかった。そりゃそうさ、この子はリバーサイドマンションに何か執着があってそこに迷い出てきてるわけじゃない。師匠は記事をひらひらさせながら説教じみた口調で続けた。鏡の中からの視線が空に向いてるってことは、本来のマンションの部屋からの視線は水面に向かっているってことだ。反射角度とか難しいことを考えなくてもそれはわかるよな。要するにこの子は自分の死んだ場所を見つめているだけだ。それを聞いた瞬間ゾクッとした。星を見る少女にも負けず劣らずグロテスクなものを感じたからだ。噂では203号室だとか302号室だとか、肝心のその部屋がどこかって部分はバラバラだ。実際にどこでもいいからだよ。要するにこの子はその川の場所さえ見られたらどこからだっていいんだ。カーテンが開いてる部屋ならというわけだ。そう言って師匠は満足したように口を閉じた。そして新聞記事をスクラップの中に淡々と戻している。僕は数日間のささやかな冒険のことを思い返し、複雑な気持ちだった。星を見る少女という怪談、あるいは都市伝説に塗り替えられてしまったあの少女のことを思うと、なんだかやりきれない思いがあった。直接マンションの部屋に出るわけではなく、いや実際はそこにいるのかもしれないけれど、水面に映った幻の中でだけ見ることができるというのが、なんだか若くして儚く散った彼女の生涯に重なるようで、思わず目頭が熱くなってしまった。そんなことをポツポツとつぶやいていると、師匠は僕の肩をどやしつけた。最近やたらと肩を叩かれる。一応ミッションは合格にしといてやるけど、有料かで言うと寮だ。なんだ偉そうにこの人は。ムカッと来て思わず睨むと、その数倍鋭い眼光にいすくめられた。だったら言うは何なんです。僕がなんとかそれだけを返すと、師匠は暗く輝く瞳を細め、その眼球を自分の手で指さしながらボソリとささやく。俺は直で見られる、いつでもな、と口をすぼめて笑った。口を歪めて笑った。以上。最後ミスった。やっちゃった最後。はい、というわけで、星を見る少女っていう話でございました。で 次行く前にジータレセミ、次行くって言っても史上シリーズじゃないですけどね、次。924、師匠の失踪に師匠シリーズ来たわと。ないわそりゃ。で925、お生では久しぶりだ、ツイッターに感謝と。あ、そんなにツイッター効力を発揮してるか、よかったよかった、生では久しぶりと、はい、ありがとうございます。で、926、川本読むと。このレスを見たので途中から川も一回だけしか川面と言ってないはずです、はい、感じ弱いんで。で927、おっちゃん番はともおっちゃんじゃないですけど、出遅れたけどこれから楽しませていただくよと、ご丁寧に、とりあえずありがとうございます。まあおっちゃんじゃないですけど、はい。で928、魔法おっちゃんメランコリックイサム、気がついたら始まってたと。どの番組、よくわかんないけど、とりあえず誤爆、別のとこ見てるんですかね、よくわかんないですけど、とりあえずおっちゃんじゃないんですけど。で929、カレー臭がすると。またね、別のところ、うちはカレー臭はまだしないです、まだその分泌は出てこないんで、で930、先輩新キャラ来たと。なんかちょっと見ないような、やつがいましたね、来ましたね先輩が、はい。で931、BGM いらねとまあまあまあまあまあまあ、まあ、自分もどうしようかなっていうのを思ったんですけど、でもそんなにうるさく、あれかな、相当小さくしてるつもりなんだけど、邪魔しましたかね。で932、おっちゃん来てたと、もおっちゃんじゃないですけど、来てます。で933、死んだ場所を見続ける例というのもよく聞くねと。師匠シリーズはこの辺のよくある話をうまく利用してるよねとねと、死んだ場所を見続ける、死んだ場所を見続けるっていうのはあんまり自分は聞かないけどな。自分のところ、そうね、まあ、自分が読んでるのにはあんまりそういうパターンっていうのはないですけどね、うん。まあ、師匠シリーズ書いてる人はなかなか、面白いですよね、そういううまいですよね。で934、肩を叩かれまくってるということは肩に霊がついてるんじゃねえとかもしんねえ。でバッチバチ叩かれてるからなんか肩にいいんじゃねと、のはあるかもしれないですけどね。で935、ピンときてドルフィンつけたら予想通りやってたと。ピンときた、ピンときたかっていうか、何そのなんかやってるかもしんねえ、うわっつってつけて、まあ、ありがたいんですけど、はい。まあ録音アップするんで、もしよかったら。で936、カレー臭か、カレーな匂いと思うぜと。いやてか俺別にカレー臭ま、カレー臭さすがにないんで、出ない、出てないはずなんですけど、さすがにまだ20代なんですけど、同じくらいの年代の俺はそう思うことにしてると。なんでもうカレー臭出てるってこと。カレー臭って何歳から。で937、おっちゃん来てた、こんばんは、今から聞くと、もっちゃんじゃないですけど、とりあえず来てました、こんばんはです。まだまだやるよね、ねえと。まだまだっていうのはどれぐらいなのか分かんないですけど、とりあえずうん、師匠シリーズはこれで、その新作終わりなので、またあの階段の方に行きますよ、はい。で早速、まあ、そっちの方に移りたいと思います。師匠シリーズは終わりで、回×段っていうサイトの、自作小説集の、方を読んでいこうかなと思います。前回45の交通事故まで読んでるので、ナンバー46のコンビニっていうやつから、今日はまあ適当にどこまでやるか知んないですけど、やっていきたいなと思います。でですね、 さすがに階段の時はこの曲ではなくてですね、いつものやつを行きたいと。思います。じゃあ行きましょう。で938番、ジータレース読み、本物のカレー臭も聞いております、楽しいですと。本物のカレー臭、まあ、別にあのカレー臭別にあの報告しなくていいですよ、はい、とりあえずありがとうございます、まあ、楽しいんですかね、まあ、ありがたいことです、はい、どうもです。じゃあ行きましょう、階段の方です、さっき言ったようにナンバー46のコンビニっていう題名、北秀坊さんの作品です。行ってみましょう。コンビニ、コンビニエンスストアには毎日何十人何百人もの人でにぎわう場所だ。昼はにぎやかでも夜になると客もまばらになり、陳列された弁当やら売れ残ったおでんやらいろいろな匂いが漂ってきたり、何やら変な音が聞こえてきたりと結構不気味だ。これは俺がバイトすることになったコンビニであった話だ。コンビニにはいろんな客が来る。子供、老婆、学生、主婦、OL、老人、サラリーマン。コンビニにはいろんな客が来る。飯を買いに来る客、ATM を使いに来る客、ゲームのディスプレイを見に来る客、コピー機を使いに来る客、立ち読み客、札を両替しに来る客、強盗しに来る客、そしてトイレを借りに来る客だ。トイレは外で何かイベントがあるとすぐ行列ができる。中には何も買わずにトイレだけを利用する客もいて、手も洗わずに商品を触ってくる不潔な客も多い。あまりにひどい時には客に買い取ってもらうこともあるが、あくまでも買い取ってくれそうな客の場合だ。助けてくれ。夜中静かだったコンビニに一人の男が飛び込んできた。最近の若者風の服装に茶色で短めの髪、そして怯え切った表情。喧嘩でもして追いかけられて逃げられてきたのかもしれない。よくあるだろう、ニュースで殺されかかって逃げ込んでくる人、追いかけてくる犯人。その図が脳裏に浮かんで、僕はその男に叫んだ。トイレに逃げ込め。男は怯えた目つきのまま何度もうなずくと、棚に置いてあったパンを落とし踏みつけるとトイレに逃げ込んだ。俺はレジの裏に座り込むと、刃物を持ってくる男を思い浮かべてさらに深く潜ろうとした。
うちー、
男の悲鳴がトイレから聞こえた。隠れていたとはいえ、トイレに向かう人間に気づかないはずがないが、男の悲鳴が聞こえた。そして物音一つしない静寂。俺は恐る恐るコンビニのトイレの扉を開いた。男の姿はすでになく、洋式便器の中に真っ赤な血が溜まっていた。ちゃー、血が流れていった。あれから何度か夜中に逃げ込んでくる客がいる。子供、老婆、学生、主婦、 OL、 老人、サラリーマン、みんなトイレに逃げ込んで姿を消した。お願いだ、逃げ込むときは商品をダメにしないでほしい。消えてしまったら買い取ってもらえないじゃないか。以上、コンビニ ていう題名の話でした。はい、で次行く前にジータレス読み939、すごい声聞こえたな、どうやったと無理くり出してみた。で940、宇宙人と、宇宙人そっちどっち。で941、逃げ込んできた客が幽霊なのかな、それともこのトイレがやばいんだろうかと。でも実態パン踏んでんだよね、パンは踏むんだけど入って、でも入って血だよ、流れちゃうけど。で悲鳴聞こえて、で消えちゃうから、逃げ込んできた客が幽霊よりかはそっちよりも悪魔の便所の方が、ドラゴンボールより。で942、逃げ込んでくる人が多すぎるよと、うん、多すぎだね。しかも老婆とかね、老婆とか逃げ込んでいくのか、ええうん、みんな入っててみんな消えちゃうから、ええ、恐ろしいわ。で243、おっちゃん今来たよと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、コンビニ店長してるけどトイレで消える客は見たことないなと。コンビニ店長してんすかトイレで消える客は見たことないなって、そりゃそうだって話なんですけど、当たり前じゃんっていう。で244、まるでこのコンビニが罠張ってるみたいだよと。てかね、そのどっちかっていうと、そのトイレに逃げ込めって言ってるこの主人公の方が幽霊っていうの方がすんなり、そのはめてるっていう、うん、そこにそのうんっていうか、にコンビニの方に、逃げさせてるやつも含めて何かそのコンビネーションで、送り込んでる気がする。で、945、隠れることに意味がなかったとか、もしくはコンビニの立地が元凶とか。あ、おっちゃん来んと。で、ずっと深く考えてたら隣におっさんいたよっていう感じですよね、あじゃねえしっていう、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、で946、おー語り手幽霊説、おっちゃん冴えてると。まあおっちゃんじゃないんですけど冴えてんの。でもそっちの方がね、なんかが、ま、あの逃げてきて、いやでなんかあの助けてくれって言ってんだから、やっぱりねコンビネーションな気がするね、で947、コンビニだけにコンビネーションだよとね、まあ、コンビまで合ってるけど、コンビニだけにって言ってるけど、うん、微妙、すんごい微妙、で行きましょう次。借家ナンバー47、ガーランドさんの作品借家、行きましょう。数年前、家を改築するというので一時的に家を借りることになりました。木造の家で、公園のすぐそばに建っているごく普通の家、入るとすぐ急な階段があって、その隣にあるのが私の部屋でした。少しくすけた引き戸になっていて奥行きがあるいい部屋でした。窓からは公園がよく見えて、カラカラカラカラ、ふと窓を開き庭を見ると、何十体ものセミの抜け殻が転がっていました。聞こえてくるセミの鳴き声がうるさくて、私は窓を閉めました。べちゃべちゃべちゃ、夜中になると部屋の明かりに引き寄せられたセミたちが窓に当たります。網戸にへばりついてミンミンミンとうるさく鳴き始め、網戸をパンと叩くとジジジッとセミは鳴くように飛び去りました。それでも窓の外にある公園からはとてつもない量のセミが鳴いていました。ふと振り返ると、 黒いもやっとしたものがひどに見えた気がして、セミの鳴き声が別の生き物の鳴き声のように感じられました。次の日、家族が公園で老婆に、あの家に引っ越してきた？かわいそうに、と言われたそうです。その言葉にどんな意味があったのか誰にも分かりませんでした。それから数日は何事もなく日々が過ぎていきました。ただ庭の木々にはセミの抜け殻がどんどんぶら下がり、窓に当たってくるセミや窓の外から聞こえるセミの鳴き声はさらに凄まじくなり、熱帯夜が続いたこともあり、私は寝不足の日々を送っていました。そんな夜、私は家族がアナコンダという映画を見ているとき、突然の睡魔に襲われ、部屋に戻ると電気を消し布団に潜ってしまいました。私の部屋と家族がいる居間とは階段を挟んだ場所にあり、家族の声がはっきりと聞こえていました。家族の声を聞きながら、私はゆっくりと眠りの中に落ちていきました。カラカラカラカラ、窓が開く音がしました。外の生暖かい空気が入ってくるのが分かりました。同時に何かの気配が部屋の畳をぎしりと踏むのが分かりました。まずい、窓を閉め忘れて誰かが入ってきた。私はパニックになり寝たふりをしていました。引き戸の向こうからはテレビを見ている家族の声がはっきりと聞こえてきます。夢じゃない、現実だという証拠でした。
あっ、
ブツブツとつぶやくような声が私に近づいてきました。このままだとまずい。私は布団から飛び起きると、引き戸の方へ這いつくばりながら逃げようとしました。けれど私は後ろに引き戻されました。大きな手が私の首を掴んで締め上げたのです。私は暴れようとしましたが、力が全然入りません。シュルシュルシュル、何か聞いたことのある音が耳元で聞こえました。そして首筋にひんやりとしたものが当てられたのです。真っ白なメジャーでした。
ちょっとぴったりだといいんだけど。
耳元で男とも女とも取れない声が聞こえました。遠くから家族の笑い声が聞こえました。気がつくと私は布団の上に倒れていました。慌てて電気をつけると窓が半分開いていました。私はテレビを見ている家族のもとへと一目散に逃げ出しました。半年ほどして私はやっと新築した家に戻ってきました。あの家で起こった出来事は何だったのか今でもよく分かりません。実はです、以上、借家っていう名前の話でございました。で、次行く前にジータレスミ948、コンビニと店員のコンビネーション、テーブル層ならぬトイレ層、ね、ゲットザテーボーじゃなくて、はい、トイレ層でございます。で、949、今来た、最近頻繁にやってるねと。頻繁、あてかひどい、もっとね絶好調な時は相当毎日っていうぐらいのペースでやってるから、それに比べたらまだまだ、あまあ昔っていうかね、波があるんですよ。どうしても仕事と の関係で、忙しい時は疲れて全然やる気ないし、まあ、とりあえずまあ、なんとか元気がある時にはやるっていう形で、その辺のその波で、配信の頻度も変わります。はい。で、950カタカタ、やだ何か来てる、カタカタカタカタカタ、やだやだやだ、カタカタ、来ないで来ないで、カタカタカタカタ、やだーって、するとグググーっと、そうするとなんだかなーってこと、あるんですよね、そういうことって。そうなんですよ、わかるんです、私にはあるんですよ、不思議なことって。意味がわかんないです、このレースが。で、951、今日のおっちゃんは声に力が入っておると。いや、力抜いてんですけど。で、952、毎日やってくだちいと、やだちいですよ、てかできねえっていうそんな元気はないですっていう、で、仕事もね、昔に比べたらっていうところありますからね。で、953、首周りを測ってくれたのか、セーターでも作ってくれるんじゃねえと、ね、じゃあ窓から入ってくんじゃねえよっていう、ね、首つかんでね、首周り測ってくれて、締め上げてくるからね、そんなに細いのって、セーター、うん、タートルネックっていうね。で、ね、次、ベッドの闇、ナンバー48、酒井忠さんの作品。昔から僕は暗いところが苦手だった。ビルの隙間とか森の中とか。暗くなってから一人で歩くのもなかなかできなかった。暗闇の中には何がいるだろうって思うと考えが止まらなかった。カサカサって音が聞こえると風のせいだと分かっていても身震いがした。大声を上げて僕は家に逃げ帰った。僕は恐怖で泣いていた。恥ずかしいことかもしれないけれど、これは僕が小学校6年生の時の話だ。そして恥ずかしいことだろうけれど、今も僕は暗闇が怖いんだ。夜は電気を消して眠れない。暗所恐怖症なのかもしれない。夜中僕は窓にカーテンを敷いている。カーテンがないと真っ暗な窓が見えてしまうからだ。真っ暗な窓をじーっと見ているときに何か通り過ぎたら、考えただけでも恐ろしい。もしその何かが窓をバンバン叩いて中に入ろうとしたら、顔をべちゃりと窓にくっつけたりしたら、僕は暗闇を見るとすぐそんな考えが浮かんでしまって震えるんだ。みんな笑うけれど、暗闇に何がいるかなんて誰にもわからない。真っ暗なんだから何も見えないんだから。暗闇の中で胴体がちぎれた人がのそのそと這いつくばっているかもしれないし、誰かが近づいてくるのをじーっと待っている化け物がいるかもしれない。暗闇に容易に近づいて、そんなのに会ったらどうするんだろう。僕にはできない。そんなこと僕には恐ろしくてできない。夜になると暗闇に周囲は包まれる。暗闇が世界を支配する。明かりを消してしまえばそこは暗闇の世界だ。今夜ならば一度電気を消してくれるといい。真っ暗だろう。ディスプレイの暗い光だけがあなたを照らしている。ディスプレイにうっすらと映るのはあなたの姿だけ。よく見るとあなたの後ろを誰かが通り過ぎたりしていない。真っ赤な目があなたをじーっと見てはいない。 腐敗した手がゆっくりとあなたの首に迫ってはいない？あなたはゾッとして電気をつける。振り返るともちろん誰もいないんだ。きっとそいつらは闇の中にだけ住んでいるんだから、光を逃しちゃいけないんだ。虫とかって光に向かって集まってきますよね。あれってやっぱり光が安心できるからだと思うんです。虫たちも知ってるんですよ、闇は危険だってこと。あなたはもう一度明かりを消せますか？僕にはできません。あ、安心してますか？僕は明かりがついていても安心なんかできないんです。光があったって闇はあるから。僕がここにいるだけで僕の後ろに影はできてしまうから。その影の中から何も出てこないと断言できますか？自分の影ならまだうっすらだから安心していられるのかもしれません。でも影ってそれだけじゃないでしょう。本棚の裏、パソコンの裏、テレビの裏、光の当たっていないところには闇があるんですから。でもね、一番危ないのはもっと近くなんです。ベッドの下の闇、そこが一番危険なんですよ。ベッドの下は本当に光が届きにくいところ。闇がいつも充満しているんです。すると必然的に闇を好むものが集まってくるんですよね。うじゃうじゃ住み着くんですよ。ベッドっていうのは人間が寝るところですよね。寝ているとき人間はすごく無防備な状態になってしまうんです。霊的にも無防備な状態になるんですよ。眠っているときは体の霊的エネルギーのバランスがぐらつくんです。意識が夢の中に行ってしまうので、それだけ消費しなくちゃいけません。もちろん眠るという行為は体の疲れを癒す行為なんですが、霊的には消費する行為でもあるんですよ。なぜなら眠っている人間には霊がよく集まってくるんです。眠っていると口から消費されたエネルギーが放出されて、それを幽霊たちが集まって口から吸うんです。時々眠っている時にガクってなりますよね。あれは霊がエネルギーを大量に奪ってしまった時に起こる現象なんです。眠っている時に汗を大量にかくのもこのせい。知ってましたか？あまりに大量に奪われると、今度は金縛りと呼ばれる現象が起こります。これもすべてベッドの下に潜んでいる者たちがやっていることなんですよ。けれど、それらの者たちはこれだけのエネルギーでは満足しません。もっともっと大きなエネルギーを欲しているんです。でも、彼らが本当の力を発揮できるのはベッドの下の空間だけ。そこから抜け出してエネルギーを奪うことはとても疲労するんです。だからこそ彼らはベッドの下に人間を誘い込もうとします。物を落としたときベッドの下に転がってしまったことはありませんか？よくあるんですよね、なぜかベッドの下に入ってしまうってこと。そうじゃなくても真っ黒な隙間とかに入ることもあるでしょう。覗き込むとかなり奥まで入ってしまって、なんとか顔を突っ込んで手を伸ばしてそれを取ろうとする。その時あいつらはあなたの命を吸ってるんです。1回だけで3日は寿命が縮んでいるんですよ、ベッドの下のものに。なんでそんなことがわかるのかって、見えないんですか？僕には見えます。はっきりと見えますよ。ベッドの下に転がったものを拾おうとして手を伸ばしているあなた。あなたの指先、爪と皮膚の間、その間に長い15センチメーターほどの釘に似たものを突き刺してぐちぐちと穴を広げていくんだ。中からとろりとした真っ赤な色の血に似たエネルギーをあいつらは吸う。チューチュー吸うんだ。指先を見て、爪の間に赤い点みたいなものはない？指先の皮がめくれたりしていない？爪が不自然に切れたりなっていない？あなたの寿命、あと何年？ 以上。ベッドの闇っていう話でした。で、次行く前にジータレス読み。日は54、仕事しながら朗読すればええねんと記載現るですよなるほどとその手があったかっていう、てかどの手だ、わっきゃわかんねえ仕事しながら次っつって、もうやべえぞあいつ疲れたなあいつっていう。で、チア55、いろんな意味でね。で、チア55、暗闇にはきっとおっちゃんがいると。それめちゃくちゃ怖いですよ、おっちゃんいたら暗闇に。ここくれーなーって、あ、おっちゃんいるよーっていうめちゃくちゃ怖いですよね。で、チア56、今電気消した。ディスプレイがライト代わり以上の明るさで輝いているから全く恐怖を感じない件についてと。後ろにいるわけですよね。その明るいところだけはやけに明るくなって、逆にその周りがすごく暗くなるわけです。そこに何がいるのかということですよ。で、キア57、煽り系か、恋の弱いわーと。今日はおっちゃんのベッドの下で寝るかと。それ怖いです、俺が怖いです、てか俺のベッドの下入れねえしな。で、キア58、ベッドの下どころか布団の中が一番真っ暗だわって書いたんですけど、布団の中は、布団の中そんな真っ暗って言うほど真っ暗かな。意外と光入ってくる。でも布団の中じゃまずいじゃん。そうしたらもっと真っ暗じゃん、誰かいるかもしんない、こっち見てるかもしんない。で、次は59、 X ファイルに似たような話あったな。照明消すと何か群がってくるやつ。群がる、 X ファイル知らない、そんなの話あったっけ、わからん。で、次は60、怖いな。ベッドの下には男がいるわけだね。下男の誕生だと。必ずいるわけですよ、ベッドの下に、ね、たまにはお菓子あげてください。彼も待ってるんで。で、961、森の中の虫の話だなと。照明消すと群がってくる、逆なんだ、逆パターン、照明消すと群がってくる、ほう、なるほど。で、次行きましょう。さまよう、ナンバー49、飯田義行さんの作品。僕たちが住み込むことになった寮は新築したばかりの綺麗な寮でした。白塗りの壁、白塗りの塀、2階建て。予想していたよりもはるかに綺麗な姿に僕たちは心躍りました。今日からよろしくな。ここはいいところだから安心していいよ。友達になろうな、仲良くしような。管理人さんも先輩たちもみんな優しく迎えてくれて、僕たちは楽しい大学生活を約束されたものと信じていました。夜その時が来るまで僕たちは、僕の部屋は中学校からの親しい友達だった今井との相部屋でした。いいところに来たよな、そうだなって、まずは寮についての雑談をして、大学生活どうしようかって、何か面白いことないかなって、そんな会話をしていたら、時間はいつの間にか12時を過ぎていました。もう12時かよ、明日からめんどくせえんだろうな。今井が布団を敷きながら愚痴を言い出すのを見て、そうだなと相槌を打った時でした。 突然寮内に冷たい空気が吹き抜けたような感覚がして、寮の外から聞こえていた虫の声やら物音がピタリと止まったんです。物音一つしない空気に僕たちは、何かあったんだろうか、何なんだろうかって窓の外を覗いてみたんです。寮の裏は小道になっていて、そこから裏にある森に行くことができるんです。管理人さんの話だと、かなり入り組んでいて危険だから入らない方がいいって。すると小道の奥、森の奥から何かが這うような音が聞こえてきたんです。
ズリュベチャチャリズリュベチャ、
あまるでミンチをこねてコロッケを作ってるみたいな、血で滴る肉塊が張っているみたいな、そんな嫌な音でした。なんか来る、なんだろう、動物かな。今井はまだ冷静でしたが、僕は嫌な予感で頭がいっぱいでした。窓を今すぐ閉めて管理人さんや先輩の部屋に駆け込みたいけれど、なかなか体が動かないんです。見なければいけない、なぜかそんな考えが浮かんでしまって、僕たちは見てしまいました。小道の向こうから這いつくばってくるそれを、人間のような形けれどもう人間ではない形、腕を前に伸ばしバリバリになって尖った爪を地面に突き刺して、それは前に進んでいきます。体は砂利道を張っているせいか傷だらけで、紫色になった血が体中を濡らしていました。低い男の声を、歯が何本も折れてしまった口から上げながら進んでいるために、口の中に砂やら石やらが入り込んでいました。時々それを口から吐くと、石は紫色の血で染まっていました。人間だよな。今井がぽつりと僕に言いましたが、僕は言葉を返すことができませんでした。それは僕たちの窓の下をずりずりと這いながら過ぎていき、寮の入り口の方へと消えていきました。まさか入ってこないよな、不安そうに今井が言いました。
ガチャガチャガチャ、
同時に寮の扉を開こうとする音が聞こえました。本当に入ってこようとしてるんだ。僕たちはゾッとして急いで自分たちの部屋のドアの鍵を閉めると、ドアの前に整理していなかった荷物を置きました。
ズリュベチャズリュベチャ、
置き終わった時、すぐ近くでさっきの音が聞こえました。ドアの向こうであれが張っている。振り絞るような声が聞こえて、僕と今井はドアから窓の方へと逃げました。這うような音は僕たちの部屋の前を通って寮の奥の方へと消えていきました。僕たちは部屋から出ることができずに朝まで震えて過ごしました。朝になって廊下から先輩たちの声が聞こえてきてから、僕たちはやっと部屋から出ることができました。廊下にはあれの姿はなく、代わりに管理人さんが雑巾で廊下を拭いていました。いや、昨日は眠れなかっただろうと笑顔で僕たちに言いました。管理人さんの持っている雑巾には紫色の血がべったりとついていました。やっぱりあれは現実だったんだと身に染みて感じました。岡田のやつ毎晩うるせえよな、蹴飛ばしてやりてえよ。平気な顔をして先輩たちがその横を歩いていきます。岡田、 昨日自己紹介してもらった時には聞かなかった名前でした。けどそろそろ次だよな。新入生かわいそうに、今年は誰なんだろうな。あ、先輩たちは僕たちに気づくと困ったような表情で僕たちの横を過ぎていきました。その姿を目で追うと、廊下の端に改築されないまま古い木でできた部屋が見えたんです。岡田。ドアの横に紫色の文字でそう書かれていました。次の日、今井が寮から自宅へと戻っていきました。先輩の話や昨日見たあれが原因だったのでしょう。僕は一人部屋になってしまったんです。夜、僕は先輩たちの部屋に泊まらせてくださいと頼みましたが、誰一人として受け入れてくれる人はいませんでした。みんな何かに怯えているような目で僕を見ていました。そしてあの音が聞こえてきたんです。
ズリュー、ピッチャー、ズリュー、ピッチャー。
今度は寮の中からでした。廊下の奥から、あの岡田と書かれていた部屋から。僕は布団にくるまりながら、眠らなくちゃ眠らなくちゃと心で唱えながらドアをじーっと見つめていました。ドアには買ってきた南京錠やら重石やらを置いて、重しやらを置いて絶対に開かないように細工しておきました。窓もガムテープで密封し、虫一匹入れないように。それでも僕は不安から解放されず、音がドアの前を過ぎていくのを願っていました。
ズリュベッチャ。
僕の願いは叶いませんでした。音がドアの前で止まったんです。途端に僕の意識は遠のいていきました。最後に顎が外れて大きく開かれた歯のない口が僕に向かってくるのが見えました。目覚めると僕は古ぼけた部屋にいました。見ると体中が傷だらけで、紫色の液体が付着していました。悲鳴を上げようとすると、低い恐ろしい声が喉から上がりました。立ち上がろうとしますができません。仕方なく僕は腕を前にやり、爪を引っ掛けて前にズリズリと進みました。爪が折れそうなほどに曲がって、爪と皮膚の間から血が流れ出ました。けれど血は紫の色をしていて、ボタボタと床に滴るんです。変な味がして、舌で口の中をぐちぐちと調べると、口の中から歯がボロリと抜け落ちました。1本、2本、3本がボトンボトンと紫色に染まって床に転がりました。僕はゴロゴロと部屋を這いずり回って叫びました。見ると部屋の中には無数の助けてくれの文字が紫色で描かれており、ところどころに落ちている肉片のようなものが異臭を放っていました。うるせえよイーダ、今年はお前なんだなイーダ。先輩たちの声が閉じられたドアの向こうから聞こえてきました。僕は痛みと苦しみでもだえながら、なぜか夜になるのを待っていました。夜になったら、裏の小道でお散歩、お散歩、森の中へ、森の奥へ、森の奥の小さな祠、お参り、お参り、ぐるりと回って頭を打ちつけ、嬉しいお参り、次の人来るまで 私があなたのお人形、這っていきますあなたのところへ。夜になったら裏の小道でお散歩お散歩、嬉しいな。以上、さまようっていうお話でございました。こういうの困るで、次行く前にジータレス読み962。女の部屋に忍び込んだストーカーがベッドの下に隠れてる話あったなと。あ、なんかそれっぽいの読んだ覚えがある。うん、それっぽいの、なんか記憶があるぞ、なんかそれっぽいの。で、963、ピョコンピタンペッタンコと、確実におっさん。どう考えても、これね、もう、通じないですよ、言っとくけど、ほとんど、若い人には。ぴょこんぺ、しかもぴょこんぴたんなんだっけ。はあ、自分もあんまりわかんない。ぴょこんぺたんのイメージだったんですけど、ねえ、これわかんない人多いと思うよ。もうとにかくね、びっくりするぐらい、もう平成生まれはっていう。で、964、おっちゃんのベッドの下にお釜を持ったおじいさんがいるわけだ。おっちゃん危ないと。何、お釜を持ったおじい、釜に尾をつける人は初めて見たかもしれない。で、おっちゃんじゃないしね、20代です。で、965、おっちゃんのベッドの下のおっちゃんがもしおっちゃんより若かったらと。で、みんなおっちゃんじゃないですね、はい、ね、おっちゃんおっちゃん言ってるとわけわかんない。で、966、化け物声が続いて大変そうねと。てかね、初見なんで、あの、どうしたらいいかわかんないっていうのと、とりあえずやってみるみたいな。で、967、おっちゃんの今日の魔物の声、気合入りすぎてて怖いよって書いてあるんですけど、あの、気合を別に入れないんですけどね、気合を入れると、あの、空回りすると思うんで、空回りして余計悪い方向に。で、968、どっこい生きてるですよ、シャツの中ですよ、どんだけわかるんだろう。でもかなりわかる人多いの、多いんだろうけどね。でもね、ほんとね、え、これ知らねえのっていうのをびっくりするから、ほんと。で、969、通じるだろ、JK と。まあ、CM をやっ、でもね、あれですよ、あの、その、ソルマックかなんかの CM だっけ、出てたの見て、おそ松くんと被ってる人いましたからね、真面目に。その、作者同じだと思ってた、その、ど根性帰ると、その、おそ松くんの作者が同じだと思ってた人いましたからね。似てませんとは言ってたけど確か、それぐらいですよ、言っとくけど。で、970、通じる年代しか聞いてないんだなと。出た、まあ、それはそれで、まあ、でも正直ね、自分より上の人とか自分ぐらいの人は多いと思いますけどね、聞いてる人の中で。うん、あんまりね、自分よりものすごい、ものすごいって言っても大したあれじゃないですけど、下の人っていうのはそんなにいない気がする。で、971、おっちゃんのえーって飛び起きてしまったと。えーってなんだろう、俺えーなんて出したっけ、わかんねえや。で、972、こんなところで年代の壁がと。とにかくね、あ、平成生まれとはかなり、でも平成生まれって言ってももう22なんだよな。23になるんだもんね。 りあえずね、とにかくいろんなもんが通じねえっていう、ドラゴンボールのフリーザ知らねえぐらいの感覚ですから。で、973、自分は本当の20代ですと、分かった分かったからっていう、そんなにあの頑張って主張しなくてもっていう、俺に言われたかねって話ですけど。で、次ナンバー50、夜食。杉山雄貴さんの作品。1時間半やってるが、今日はちょっとね、あのやっぱりね寒いからね、今日はこれでやめよう。途中途中ね、あのマイクを切ってるんですけど、それはですね、あの鼻がジュルジュルだからです。というわけでね、これで最後にします。これ50はナンバー50なので、ここでやめましょう。今日は師匠シリーズも読んだし、というわけで、今日最後、夜食、杉山雄貴、行ってみましょう。友達から聞いた話なんですけど、その子ナオって名前なんですけど、とあるレストランでアルバイトしていたんですよね。そのレストランかなり遅くまでやっていて、彼女バイト料の良さでついつい夜を引き受けちゃったらしいの。深夜になるとお客さんもそんなに多くないから、コック数人とウェイトレス2人しかいなくなってしまうらしいの。それでも1人じゃないから大丈夫なんてナオは言ってたらしいんだけど、深夜になるとおかしなお客さんもよくやってくるらしいのよ。多くは酔っ払いの集団だったり、受験勉強をしに来る学生だったりするんだけれど、ブツブツ何かをつぶやきながら冷ややっこばっかり食べまくる女とか、一人で来ているのに二人分注文してまるで誰かといるみたいに過ごす男とか、注文した料理に何やらドロドロした不気味な調味料をたっぷりかけて食べるおじさんとか、セクハラまがいのことをしてくる酔っ払いよりかはマシって言うけど、精神的に見ていて嫌になると思わない？でもそんな客でも平気にしていたナオにもどうしても耐えられないことがあったの。出たらしいのよ、深夜も深夜、閉店間際になる頃に幽霊みたいなものが。ナオの話だと、その時間になると店の一番奥の席、そこに当てていた電灯が消えるらしいの。他の席は普通なんだけど、その席だけが真っ暗になって何も見えなくなって、おかしいなって思って近づくと、ぐちゅぐちゅって何かを食べている音が聞こえるらしいの。目を凝らすと真っ暗な席に人影が見えるんだって、本当にうっすらと。黒い人影は口を大きく広げて何かをむさぼっているの。ぐちゅぐちゅって音らしいから、きっと水分の多いものね。なおは人間の場合は平気なんだけれど、幽霊とかそういうのは本当にダメらしくて、調理場に泣きながら逃げ込んできたらしいの。コックにしがみつきながらサッチの席の方へ向かうと、何もなかったのよ、何にも。と思うでしょ、普通なら。コックとナオの前でやっぱりその席は真っ黒になっていて、ぐちゃぐちゃって何かを食べている影が見えたらしいの。ここまで来て何か変だと思わない？最初の方に言ったでしょ、深夜になるとお客さんもそんなに多くないから、コック数人とウェイトレス2人しかいなくなってしまうらしいのって。そう、ウェイトレスの1人が消えてしまったのよ。ナオは途中で勝手に帰ってしまったと思っていたらしいけれど、ここで考えられるのは、食べているのがウェイトレスの子か、食べられているのがウェイトレスの子か、どっちかよね。どっちでも嫌だけどね。いつまでも帰ってこないナオとコックを不思議がって、残っていた二人のコックが様子を見に行ったらしいの。すると奥の席の電気はついていて、そこにナオとコックが座っていて、何かをぐちゃぐちゃ食べているのね。ねえ、自分の指を一本ずつ噛み切って食べているのがいい？ 行方不明になっていたウェイトレスを二人で食べているのがいい？二人でお互いの腕を食べているのがいい？それとも誰が作ったかわからない料理を食べているのがいい？まず、ナオとコックは誰が作ったかわからないウェイトレスで作られた料理を食べていたの。食べ終わって、今度は自分の指を噛み切って食べていたの。それもなくなっちゃって、お互いの腕を食べ始めたのね。なんだかこんな話をしていたらお腹が空いてきちゃった。ねえ、こんな時間だけど、今からレストラン行かない？以上。夜食っていう題名の話でございました。はい、というわけで、あまりやりすぎると、まあ明日もまだ平日ですからね。はい、今日はこの辺でちょっとやめたいと思います。まあそれでも1時間半やりましたんでね、まあいいかなと思うんですけども。で、ジータレス読み274。そういやツイッターのダイレクトメールメッセージはいっぱい来た。ダイレクトメッセージあの自分がツイッターで一度ね、その怪談系のなんかイベントみたいのに、その別に自分が別にネタは別にないですから、聞くだけなんですけど、まあ、聞くだけでね、なんかどっか参加してみたいねと、で誰か一緒に行きませんかみたいな、でツイッターでもしよかったらそのダイレクトメッセージくれませんかって言ったら、何人からかその、自分も行ったことないので一緒にどうですかとか、自分は行ったことあるんでもしよかったらどうですかとかね、そういうのが来ましたよ。まあ、いっぱいではないです別にまあこんなやつと行きたかねって話なんですよ。てめえ一人で行ってこいやっていう、その別に生きてんだったらと、いうのがあると思うんで、まあ、もしよかったらっつってね、書いたら、まあ何人かからは実際来ましたけど、で実際にどっか、まあこと少なくとも1回はどっかね、こっそりね、何がこっそりなのかよくわかんないけど、例並みにその存在感の薄い感じで、ぼーっとね、行ってみたいなとは思いますけどね。でどんな感じなんだろうっていう、っていうのは、まあ、まあこういうのをやってるんでね、ちょっと、なんとなく、まあ、そういうのにも興味が、こんなのやって、こういうことをやってるわけでね、そのな興味がないわけじゃ全然ないんでね、まあ前から稲川さんのやつとか好きでしたしね、だからまあそういうのをちょっと行ってみたいなと、はい、関東に住んでたら俺もおっちゃんと階段聞きに来てよと。いや別に関東じゃなくてもいいんですよ。俺意外と何だろう、行くとき行きますよ普通に何だ、ネットでの知り合いの方のなんだミュージカルに、ミュージカルに出るっていうんで、ミュージカルでいいんだよ、まあ、出るっていうんで自分普通に名古屋に行きましたからね、で一日泊まって帰ってきましたけどね。その時名古屋に住んでる、リスナーの方と、夜飯を食ってですね、で、泊まって朝お土産買って帰ってくるっていうことをしたりもするんで、別に関東じゃなくても別にいいっちゃいいんですけど、でもね、まあ、せめて関西ぐらいまでだろうな。しかも当然土日 できれば土曜のやつじゃないとダメですけど、そういう時は、うん、まあ、当然関東の方がいいっちゃいいんですけど、ね、977おっちゃんミュージカルで踊るのって書いてあるんですけど、俺が出るわけじゃないです、出たわけじゃないです、別のその知り合いの方が、はい、というのがありましたけど、で、ですね、まあ、今日はこの辺で、終わりにしましょう。で、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました、録音ファイルはですねファイルバンクの方にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、まあ本当にどっか、参加っていうか、その聞きに行ってみたいなと思うので、もしなんかあったらですね教えていただいたりとかしたらありがたいなと。自分詳しくないんでそういうの、どうですか的な、ね、やつがあるとまたありがたいなとは思いますけど、そういうわけでですね、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。またまあ元気ならば近いうちにまたやりたいと思うので、その時タイミングがあったらよろしくお願いします。じゃあこの辺で。